それではメッセージの方に入らせていただきます。今日は使徒の働きの並びの続きで15章に入ります。15章は使徒の働きではちょうど真ん中あたりに当たりますけれども、大きなエルサレム会議というのがあります。エルサレム会議という場において大きな問題が解決したところなんですね。異邦人にも福音が、ユダヤ人から見て外国人ですね、ユダヤ人以外の人たちにも福音が述べ伝えられて、そして、教会が成長をし続けていたわけですけれども、大きな問題が起きて、大きな問題というのは何かというと、ユダヤ人以外の人たちも救われるためには、クリスチャンになるためには、ユダヤ教徒になる必要があるっていうふうに考えるユダヤ人が多かったんですね。それで、いやそれは違う、今すべての人が神様の恵みによって信仰によって救われるんだということを確認した会議でありました。危うく教会が真っ二つに分裂してしまう、ユダヤ人の教会、そして異邦人の教会、分裂してしまうところでありましたけれども、それが、神様によって守られて、そして、一つの教会として成長をし続けるようになったという、そういうエルサレム会議でありましたけれども、その直後に別な分裂が起きてしまうんですね。そこのところを今日は、学んでいきたいと思います。使徒の働きの15章36節から41節ですね。そこのところをまずお読みします。それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れて、働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられ出発した。そしてシリアおよびキリキアを通り、諸教会を力づけた。そういう箇所ですね。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日も使徒の働きの学びを続けます。今日は15章のパウロとバルナバが考え方で衝突してしまい、そして別々の行動を取るようになった、別れてしまったというところを学ぼうとしています。どうぞ私たちと共にいてくださり、ここから私たちが学ぶべきことをよく学べるように、私たちの心を開いて、導いてください。語るものを清めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の心にあなたがのメッセージが届きますように、あなたが働きかけてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。地図で見ると、このアンテオケから パウロとパウルナバは一緒にこれまで第1回宣教旅行で訪ねたところを一緒にもう一回行ってみよう、様子を見てこようという予定でありましたけれども、私たちが今読んだところので分裂が、激しい分裂がという、激しい議論というふうに書かれていますけれども、その結果この赤い、パウロたちは、赤い方ですね、陸路を経て、キリキア、そしてパンフリアの方に向かったわけですけれども、緑の、キプロス島に向けて、バルナバとマルコが、別々に、別のところに向かったというところですね。私たちは こういうところを見て、驚きもあると思うんですけれども、パウロとバルナバが激しく衝突してしまった、パウロにしても、バルナバにしても、聖霊に満たされた、で立派なリーダーたちであったわけですから、その二人がぶつかり合ってしまったということをですね、こういうところからも私たちが常に覚えておかなくてはいけないことは、教会2000年前であっても、教会が始まった時であっても、人たちがいた時であっても、あるいは人たちも不完全なものであったということですね。ですから私たちは一人一人がどういうものかというと、工事中のあるいは回復中の罪人の集まりであるんだということを、覚えている必要があると思います。今いろんなところで工事とかも行われていますけれども、その時には工事現場の看板にこう、工事をしている人の可愛らしい絵とかが書いてあって、お辞儀をしてます、そして工事中ご迷惑をおかけしますという看板がありますけれども、私たち一人一人、その看板をいつも胸の前にこう抱えているような、そういうイメージで、そういう姿勢で、いる必要があるかなというふうに思います。初代教会のリーダーたちも不完全であった、そして、バルナバに関しても、使徒の11章の24節では立派な人であり、そして聖霊に満たされた、聖霊と信仰に満たされたという言葉があります。そういう人でも、ここで書かれているように激しい、ある意味では兄弟喧嘩というふうに呼べるのかなというふうに思いますけれども、そういうことがあった。で本当であるならば、普通であるならば、こういうことは聖書には書いておきたくないというか、隠しておきたい。あったとしても聖書に2000年経って、その私たちが読んで、あ、こんなことがあったんだっていう、そこが、聖書の聖書らしさというか、聖書には、何が書かれているかというと、神様の真理、そして人間の真理が書かれています。そして、世の中に完全な人間はいない、みんな不完全である、ですから 旧約聖書の中にもアブラハム、信仰の父と言われるアブラハムのみっともない場面、様子、失敗、そして、イスラエルの英雄であるダビデ王の考えられないようなその罪の実態というものも書かれていました。聖書を通して私たちが学ぶことは、完全な神は不完全な人間を用いることができるんだということですね。そして私たちは神様の恵みによって成長することもできるということを、私たちは聖書から学ぶことができるんだと思います。どうして神様は不完全な人間を使うんだって、それしかないからですよね。地球の上に不完全な人間しかいないですけれども、神様は不完全な人間を通して神様のご計画を完全に成し遂げることができる、用いることができるということを私たちは聖書から学びます。私たちが不完全であると同時に、私たちが覚えたいことは、私たち教会というものは許されたものの集まりである。許されたものには、義務があるというか、それはお互いに許し合うということですね。パウロはエペソの4章の32節でこのように私たちに教えていますけれども、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。許し合うことはいいことですけれども、クリスチャンには理由があるんだというふうにここに書かれてますね。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。それが私たちの人生のというか、土台であるわけですね。私たちは許しの上に、神様の許しの上に生かされ、そして立っている。ですからそれにふさわしく生きなくてはいけないんだ。私たちはそれを忘れてはいけない。ただ自分が不完全だ、みんな不完全だ、だからいいんだではなくて、私たちは許されている。ですからお互いに、許し合わなくてはいけないんだ。で、私たちはここで、パウロとバルナバ、またマルコも登場しますけれども、衝突があったですけれども、私たちがここから学ばなくてはいけないことは、パウロにしてもバルナバにしてもマルコにしても信仰をやめなかった、教会をやめなかったということですね。多くの人は問題にぶつかって、教会内の人間関係にせよ、つまずいて、それでああもう嫌だということでこうやめてしまうことが多い。私たちがここから学ぶことは、パウロとバルナバは激しいぶつかり合いがあったけれども、その激しい議論とか、この衝突っていうふうに訳されている言葉は、英語にそのままなっている言葉でもありますけれども、で、医学用語として使われている言葉でもあるんですが、発作とかですね、あとは、なんだっけな、ちょっと忘れてしまいましたけれども、痙攣のようなもの、そういうものをこう指す言葉であるということですね。私たちはこのことを覚えておけば役に立つかなと思いますけれども、つまずいたらひざまずく、つまずいたらまず祈る、 あるいはひざまずいていればつまずきにくい、そしてさらに言うならばひれ伏しているものをつまずかせるのは不可能である。ですから私たちの姿勢ですね、つまずいた時にどういう姿勢を持って持つか、常にひざまずいている人であるならばつまずいても大丈夫というふうに言えるのかな。つまずいても立ち上がって神様によって神様の恵みによって起こしていただいて、そして前に進むことができる、それがクリスチャンのつまずきに対する姿勢、教えであるというふうにも思います。ここで激しい衝突があった、私たちキリストの教会は、復帰運動というふうにも呼ばれてますけれども、私たちのこの教会の元をこうたどっていくと、アメリカの、で、起きた動きというか運動というか教会でありますけれども、どうして聖書にキリストの教会という教会しか一つの教会しかないのにバラバラなんだろう、そしてアメリカ人がそれを強く感じたのは、我々は信仰の自由を求めて新天地に来たはずなのに、どうしてまたヨーロッパと同じようにバラバラなんだということで、なんとか一つになれないだろうか。でその時に使われたスローガンがこういうものもあったというふうに聞いてますけれども、信仰においては一致を、もう大事な本質的なものにおいては一致、そして意見においては自由であっていいんじゃないか、ですからここでぶつかり合いがあるようなこともあっていいんじゃないか、だけれども全てにおいて愛、これはなかなかいいスローガンだと思います。今日でも私たちがこれに従っているならば、一致を、聖書の教えているところの一致を保つことができるのかな、というふうに思います。そして、つまずいたときに、してはいけないこともあるというか、気をつけなくてはいけないことは、コリントの13章のところで、愛の章という、愛はこういうものですというふうにパウロは教えているところがありますけれども、その中の一つに、人のした悪を心に留めない、これは会計の用語でもあるっていう、こうちゃんと記録しておくっていう、それをやらない、そしてもし人のした悪、悪いこと、失敗であるとか嫌なところ、それを心に留めておくとどうなるかっていうと、私たちは心に留めるものによって支配されるんだと思います。ですから、人の憎しみというものを心に私たちが留めておくならば、それによって支配されてしまう。そして私たちもその憎しみを持って応えてしまうかもしれないということをですね、そうすると私たちの憎しみによってそのことばっかり考えていて、それによって支配されてしまう。そうしますと私たちの心っていうのは病んでしまうと思いますね。憎しみを育てるのではなくて、私たちは私たちの中に愛を育てなくてはいけない。そして聖書の教える愛というのは感情ではないということですね。この世が教える愛というのは感情です。ですけれども、聖書の教える愛というのは感情ではなくて善意である。相手に対して善意を持って接する、相手に良いことをしようとする。そしてこれはちょっと引っ掛けたんですけれども、愛とは善意であって全員を愛する、一部の人じゃないんですよってイエス様も 三条の水君であるとかそういうところで言われていることは、自分を愛する者を愛するっていうのはどんな人でもやるんだ、罪人でもやるんだ。でイエス様が言われたのは、そうじゃなくてあなた方の敵を愛しなさい、迫害する者を祝福しなさいっていう、祈りなさいっていう、そういうイエス様の教えでありますけれども、ですからそれは人を選ばない、神様の愛が人を選ばないように、区別しないように、その愛を私たちが学ぶということは、善意である、善意であり全員を愛する、そして感情ではない。イエス様は決して好きになりなさいとは言ってないです。敵を好きになりなさいというふうには、それはイエス様の教えではないですね。愛しなさい。その人が困っていたらその人を助けなさい。ということを聖書は教えていると思います。ですから私たちは、これはなかなか難しいことでありますけれども、私たちが人生においてすべきことは、人を相手にするのではなくて神を相手にして生きる。ですから全ての人間関係を三角関係にしてしまうというか、神様にそこに入っていただく、そして神様と一緒に愛の道を選ぶ、歩む、そういう生き方を聖書は教えているのかなと思います。この言葉はちなみに西郷隆盛が好きだった言葉のようですよ。人を相手にせず天を相手にするって言ったかな。そして、彼は堂々とした人物のような、そういうイメージが日本の歴史の中にありますけれども、そしてもう一つ彼が言ったことは、天を敬い人を愛せっていう、それはおそらくその二つの彼の考えっていうのは聖書から来てるんだと思います。九州に、彼の出身地に、記念館があって、その館長さんによると、西郷隆盛と聖書のつながりっていうのを彼は教えているようでありますけれども、彼は聖書からそういう面では良いことを学んだのかなというふうに思います。このパウロとバルナバの問題でありましたけれども、使徒の働きの13章で何が起きたかということも書かれてますね。マルコは途中で帰ってしまうんですね。キプロス島までは一緒に行きましたけれども、そしてパンフリアに上陸したところでマルコは帰ってしまう。そして第2回目の宣教旅行で1回目に行ったところをもう1回訪ねてみようよと言ったときに、バルナバはマルコを連れて行きたかった。私たちは使徒の働きからは分からないんですけれども、コロサイ人の手紙でから分かることは、バルナバはマルコの、あるいはマルコはバルナバのいとこであった、親族であったということが分かります。そういうこともあったのかもしれないですけれども、バルナバはマルコを連れて行きたかった。パウロは、いや、前の伝道旅行で、任務から勝手にこう帰ってしまうような無責任なものは、あまり細かいことは書いてないから理由はわからないんですけれども、ふさわしくない、だから連れていかない、そのことで対立してしまったわけですね。ですから、バルナバはマルコを連れてキプロスに行きます。何かその寂しそうなイメージがそこにありますけれども、でパウロはシラスという人を選んで、そして陸路を経て第1回の宣教旅行に訪れた あるいはその時にできた教会を訪ねるわけですけれども、ですけれども、ここで神様は私たちがいろいろ問題を失敗したりしますけれども、その失敗を神様は用いてくださることができるんだということも、私たちはここから学ぶわけですね。教会は新しいリーダーを得て、そしてこう成長していく、パウロたちの陸路を通って、行ったパウロたちが出会うのはテモテでしたね。そして、まあ、マルコに代わるような若いリーダーがそこで選ばれる。そしてバルナバはバルナバでマルコを育てるんですね。ですからマルコはそこで終わらないですよ。私たちはマルコのことも後で学ぶことができます。マルコの成長をちょっと見てみますと、ピレモンであるとかコロサイ、テモテ、第二テモテ、第一ペテロにマルコの成長の姿を垣間見ることができますけれども、素晴らしいことはあいつはダメだっていうふうに言ったパウロがそれをマルコの成長を認めてるってことです。私たちはどうしてもこう感情的になってしまって、そして自分、俺がダメだと言ったらダメなんだというような感じで、こうずっとそれをこう抱き続けてしまうというか、少なくともパウロはそうではなかったということだと思います。ですからパウロは自分の感情であるとか自分の考え方が中心ではなかった。最終的にはパウロがしようとしていたことは神様の御心に従うということでしたから、ですからそこにはバルナバの方が正しかったという可能性はあるんですね。どっちが正しいかというような考え方であるならばパウロかバルナバかということなんですけれども、私たちが求めるのはどっちが正しいかではなくて神様に従いたいんだということですから、パウロはマルコの成長を認めることができた。一つの例はコロサイの4章の10節で、パウロはこのようにこういう言葉を残していますけど、私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言ってます。そしてここですね、私たちがマルコはバルナバのいとこなんだな、親類なんだなということは、バルナバのいとこである、マルコも同じです、よろしくと言ってますよ、皆さんよろしくと言ってますよ。そしてこういう言葉をマルコに付け加えるんですね。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。ということはパウロはコロサイの人たちに、もしマルコがそっちにいたらよろしく頼むよ、面倒見てやってくれ、歓迎してやってくれ、これはまあ、なんていうか私たちの心を温めてくれるというか、素敵だな、素晴らしいなっていう、そういうようなところであると思います。そしてマルコについてパウロの一番最後の手紙ですね、第二テモテの4章のところでパウロが言う言葉がありますけれども、ルカだけは、これはテモテに書かれている言葉でありますけれども、テモテに早く来てくれと言ってるわけですね。できれば処刑される前に、最後にもう処刑される前にもう一回会いたいんだっていうのがパウロの気持ちですけれども、ルカだけは私と一緒にいます。そして付け加えるのは、マルコを伴って一緒に来てください、マルコと一緒に来てくれないか。使徒の働きの15章ではマルコはダメだと言ったパウロでありますけれども、ここではマルコと一緒に来てほしいんだ、そして彼は私の務めのために役に立つ、彼は立派な働き人、奉仕者、伝道者になった、だから連れてきてくれっていうんですね。これは本当に素晴らしいな、衝突はあったけれども、そして別れることになってしまったけれども、 そこから素晴らしいものが生まれたんだなということですね。そしてここで私たちはマルコのことを見ました。そしてパウロがその成長も受け入れたということも見ました。でもう一人バルナバというこの特別な人をですね、励ましの子、慰めの子っていう意味ですね、バルナバ。そしてバルナバはどういう人だったかというと、使徒の働きの9章にこういうところがありますね。パウロが復活のイエス様と出会ってダマスコに行く途中で、ダマスコでクリスチャンを迫害、クリスチャンを逮捕して、そしてわざわざエルサレムまで引っ張ってくる、そういうようなことを考えていたパウロでありますけれども、イエス様と出会ってクリスチャンになった、イエス様の弟子となったわけですけれども、そして使徒の働きの9章のところではエルサレムについて、サウロはパウロのことですね、弟子たちの仲間に入ろうと試みた。あ、私クリスチャンになりました、よろしくお願いしますっていう感じで入ろうとしたわけですけれども、皆彼が弟子であるとは信じず彼を恐れていた。そうですよね、彼が最も恐れる、教会にとって恐ろしい人物というのはパウロであったんだと思いますね。その当時、そのパウロがクリスチャンになったと言ってもこれは罠じゃないかっていう、まあいろいろ考えたと思います。しかしここのところですね、バルナバはサウロを引き受けて使徒たちのところに連れて行き、彼がダマスコに行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで主たちと自由に行きし、主の皆によって大胆に語った。ですからバルナバなんですよ、パウロのことを助けたのは。エルサレムの兄弟姉妹たちに、そして主たちにも受け入れられるように。そして11章のところではまたバルナバとバルナバのことができますけれども、宣教旅行が始まるのは出発点というのはアンティオキアですね。ですからエルサレムから宣教の中心というのはアンティオキアの方に移るわけなんですけれども、そのアンティオキアの教会にパウロを連れて行ったのは誰かというところをですね、それからバルナバはサウロを探しにタルソに行き、パウロはタルソ出身ですから故郷にいるのは自然なんですけれども、普通だとは思うんですけれども、そこにバルナバがパウロのことを探しに行ったというんですよ。そしてバルナバが彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。ですからここでもバルナバなんですね、わざわざパウロのことを探しに行って見つけて、そしてアンティオキアに連れて行って、そして何をしたかというと、丸1年の間教会に集い大勢の人たちを教えた。ですからここでパウロは教会で奉仕するようなそういう経験も与えられているわけですね。教える経験、そして指導する経験という、それが生かされるわけです。後にそれを、そのチャンスを与えてくれたのは誰か、バルナバなんですよ。ですからバルナバという人は、ああすごい人だな。簡単に言ってみると、バルナバという人はパウロとマルコの恩人なのかな。そして、バルナバはどういう人かというと、15章ではマルコのために、失敗してしまったこの若者のためにですね、パウロと素晴らしいコンビだったと思うんですよ。バルナバとパウロ、そして信頼関係もあった、そういう良いチームであったと思うんですけれども、 マルコのためにそれをやめるわけですね。そしてよく貧乏くじを引くという表現がありますけれども、自分から私はマルコを選ぶ、パウロと一緒にいれば、まあ、華やかしいというか、そういう成功を、そしてスポットライトがいつもこう当てられているような、そういう働きであったわけなんですけれども、バルナバはそれをパウロに譲っちゃうんですね。ですから15章からバルナバは出てこないですよ。それまではパウロとバルナバ、そして最初はバルナバとパウロなんですよ。そしてルステラで異邦人に宣教した時に何が起きたかというと、その町の人たちが、あ、神々が人となってきたんだ、でバルナバのことをゼウスというふうに、ということは偉い、一番偉い神がバルナバですから、バルナバの方が年上だったのかな、私はただこう体格がこうがっちりしててっていうふうに考えましたけれども、おそらく年齢的にもバルナバ上だったのかもしれないですね、パウロの。そして、パウロの方はヘルメスという神々の伝達の役割をしていた神々の一人というふうに考えられたというふうにありますけれども、ですけれども、ですからそういう人であったバルナバは、それでもバルナバにしてもパウロにしても神に仕えるということで同じ目的を持っていましたから、その激しい衝突も宣教の妨げにならなかったということをですね、神様はそれを用いて、ですから一つであったチームが二つになって、今度はそしてさらに神様は彼らを宣教のために用いられたということだと思います。ですから私たちはよくこう失敗とか衝突があると感情的になってしまって、そして感情の方が支配してしまってというところがありますけれども、そうであってはならないんだ、中心が私たちの感情、私たちの考え、誰が正しいかというよりも神様の御心に従うということですね。ですから今日の教会に必要なのはパウロのような伝道者、宣教師、もちろん必要でありますけれども、あるいはそれ以上にパウロを育てたのはバルナバですから、バルナバのような表には出ないけれども陰で教会を支え、他の人々を支え、神の業に励む人が必要なんじゃないかというふうに思います。でこれは私が最近読んだ子ども向けの伝記の中で、あ、そうだったんだっていう、ヘンデルという人がいますけれども、有名な音楽家で、皆さんの方がヘンデルのことを知ってるかもしれないですけれども、ヘンデルの生涯、人生の中にもバルナバがいた、何人かのバルナバ、まあ、私たちも考えてみると、私たちを励ましてくれた人たちの大勢いるかもしれないですけれども、ヘンデルの場合にもいた。でヘンデルの場合には、生涯彼を、つきまとった敵もいたんですよ。彼の成功と才能を嫉妬してですね、そしてこう戦いを挑んでくるボノンチーニという人だというんですけれども、でもう一人、そういう敵でも一番最後にはそれも彼とも和解できるんですね、ヘンデルは。マッテゾンという親友がいたんですね、彼らがまだ10代の時に、マッテゾンの方が3つ上だったと思うんですけれども、ヘンデルの才能を認めて、そしていろんな仕事をお世話してあげたり、ところが喧嘩しちゃうんですね、決闘までしちゃうんですよ。 当時の決闘というのはどっちかが命を落とすまでの決闘でありますけれども、たまたまその打ちどころがその剣を剣を持っての決闘でありましたけれども、その、マテソンのこう剣が、折れてしまったということで仲介が入って、それで終わりになったわけですけれども、で喧嘩別れしてしまったような形になりましたけれども、彼はマテソンという人は音楽の評論家で、それから50年ぐらいヘンデルには会わないんですけれども、一生懸命ヘンデルとしては連絡を取ろうとしたんですけれども、それに応えなかったんですけれども、陰でヘンデルの作品を評価して、そして、50年間ですね、彼のことを支えていたという人もいました。もう一人ヘンデルを、下げてくれた、励ましてくれたバルナバとして、存在したのは大きな存在でありましたけれども、ドイツの、王女であったキャロラインという人をですね、その人は後にイギリスの王妃になる人ですけれども、彼女はずっとヘンデルのために、祈り続けてくれたという、そういう人もいました。まあ、今日の私たちが学んだ箇所では、一難去ってまた一難というタイトルにしましたけれども、それはやっとその異邦人教会、そしてユダヤ人教会が分裂しちゃうのかっていうことが解決したら、今度は、伝道者宣教師の間の分裂があったということで、一難あってまた一難ですけど、おそらく私たちの人生というのはそういうものかなというふうに思います。イエス様がヨハネの16章の最後のところで、世にあっては苦難がありますよ、一難あってまた一難というところがあるかもしれないですよ、ですけれども勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました、私の十字架とそして復活を覚えて、それを頼りに生きなさいというのがイエス様の、ですから今日私たちが学んだことは、バルナバという人のおかげでパウロ、そしてマルコという初期の教会のリーダーが育ったんだということですね。ということはバルナバのおかげで私たちは今聖書の中にあるパウロ書簡、パウロの手紙が与えられているわけなんですよ。マルコの福音書もそうなんですよ。ですからバルナバの、働きというのは重要な働きであったなというふうに思います。彼の名前は出てこないんですけれども、考えると、ああすごい人だったんだな、神様にそういう形で用いられたんだな。私たちが今日考えたいことは、私たちのバルナバは誰なのかな。そしたら覚えたいですよね。忘れがちのところがあるかもしれないですけれども、私たちを必要な時に、あるいは陰で支えてくれている人たち、私たちは感謝を持って覚える必要があると思いますし、もう一つは、ちょっと待ってくださいね、これか、私たちは誰のバルナバになれるかなということも考えたいですね。私たちの周りに私たちの励ましを必要としている人がいるだろうか。そして、バルナバという名前は、励ましの子という、でその励ましという言葉ですけれども、聖霊の名前と一緒なんですよ。パラクレイトスという、その助け主という、イエス様はもう一人の助け主、イエス、もう一人イエス様と同じような助け主 が聖霊なんですね。そしてバルナバの名前は、その励まし、助け主の子ということですから、私たちは、クリスチャンは全員その励ましの子となるべき、なれる、そういう存在かなというふうに思います。ですから最後に、ちょっとダジャレのような、みんなでバルナバローという、なんとなくこう頑張るに似てるんですよ。バルナバって、バルナバルの方が頑張るよりいいんじゃないかなっていう、なんかみんなで励まし合ってっていう、そういうふうに思いました。お祈りします。愛する父なる神様、今日は使徒の働きの15章から学びました。パウロとバルナバの間に大きな衝突があって、激しい衝突があったというふうに聖書は記録していますけれども、そしておそらく、一時的に少しの間、しばらくの間、彼らは、苦しみ、そして悲しい思いをしたと思いますけれども、あなたがこの問題を通して、あなたの素晴らしい御業を成してくださいました。そのことを私たちは学びました。私たちもいろいろな衝突があり、問題にぶつかりますけれども、あなたに委ねることを学ぶことができますように、あなたが中心でありますように、そして教会においていろいろな問題があっても、誰が正しい、どっちが正しいというよりも、あなたに従い、あなたに仕えることが中心でありますように、学ぶことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。